グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。赤ずきん。昔々あるところに可愛らしい女の子がいました。この子を見た人は誰でも愛さずにはいられないような可愛い子でした。一番愛していたのはおばあさんです。おばあさんはこの子に何をあげてもまだ足りないほどに思っていました。ある時、おばあさんはこの子に赤いビロードでできた小さな帽子をあげました。この帽子は女の子によく似合ったし、女の子は他の帽子をかぶろうとしないので赤ずきんと呼ばれるようになりました。ある日のこと、お母さんが女の子に言いました。ちょっとおいで赤ずきん、ここにケーキとワインの瓶があるでしょ、これをおばあちゃんのとこへ持って行ってちょうだい。おばあちゃんはご病気で弱っていらっしゃるから、これを飲めばきっと元気になるでしょう。でもお行儀よくして私からもよろしくと伝えてちょうだいね。ちゃんと歩いていくんですよ。道草を食っちゃダメよ。そうでないと転んで瓶を割ってしまうわ。そうしたら病気のおばあちゃんに何にもあげられなくなるでしょう。赤ずきんは言いました。ええ、私ちゃんと気をつけていくわ。そしてお母さんの手を握って約束しました。おばあさんは森の中に住んでいました。村から30分ばかりかかります。赤ずきんが森へ入っていくと狼がやってきました。赤ずきんはそれがどんなに悪い動物か知らなかったので、ちっとも怖くありません。こんにちは赤ずきん、と狼が言いました。
こんにちは狼さん。
こんなに早くどこへ行くんだね赤ずきん。
おばあちゃんのところへ行くの。
前掛けの下に持ってるのはなんだね。
ケーキとワインよ。病気で弱っているおばあちゃんにあげるの。昨日焼いたのよ。これを食べて元気になってもらおうと思って。
赤ずきん、君のおばあさんはどこに住んでるんだね。
ここからまだ森の中へ15分も入っていった大きなカシの木が3本立ってるところ、そこにおばあちゃんの家があるの。その下にはくるみの垣根があるわ。それは知ってるでしょ、と赤ずきんは言いました。狼はこの若いふっくらした娘はおいしい油のよく乗ったごちそうだわい、こいつを手に入れるにはどうしたらいいかなと腹の中で思いました。そしてしばらく赤ずきんと並んで歩いていき、それから言いました。
赤ずきん、森の中のきれいな花を見てごらんよ。どうして周りを見ないんだ。君には鳥が可愛らしく歌ってるのも全然耳には入らないようだな。まるで学校へでも行くように前ばかり見て歩いてる。森の中はこんなに楽しそうなのに。
赤ずきんは目を上げてみました。そしてお日様が木々の間から差し込んでゆらゆら揺れ、至るところに美しい花々が咲いているのを見て思いました。
そうだ、おばあちゃんに花束を持って行ってあげたらきっとそれも喜ぶわ。まだ早いからそんなに遅くならずにつけるわ。
そこで森の中に駆け込んでいって花を探しました。そして花を一本摘むと、その先にもっと綺麗なのを見つけてそちらへかけていき、そうやってだんだん森の奥深くかけていってしまいました。狼はまっすぐおばあさんの家へ行き、扉を叩きました。
誰だね。
赤ずきんです。 ケーキとワインを持ってきました。開けてください。
取っ手を押しておくれ、
とおばあさんは言いました。
私はすっかり弱ってしまって起きていかれないんだよ。
オオカミは取っ手に手をかけて開け、一言も言わずに入っていき、まっすぐおばあさんのベッドのところへ行って、おばあさんを飲み込んでしまいました。そして剥ぎ取ったおばあさんの着物を着て、ナイトキャップを頭にかぶり、おばあさんのベッドに潜り込んでカーテンを閉めました。赤ずきんは花を摘みながら駆け回りました。そしてもう持てないほどいっぱい摘むと、おばあさんのことを思い出し、おばあさんの家へ向かって歩き出しました。家に着いてみると扉が開けっぱなしになっています。赤ずきんは変だなぁと思いました。部屋の中へ入ってみると、なんとなく様子が変なので、まあどうしたのかしら、なんだか今日は胸騒ぎがするわ、いつもはおばあちゃんのところに来るのが大好きなのにと思いました。それからベッドのところへ行ってカーテンを開けてみました。おばあさんは寝ていましたが、ナイトキャップを深く顔にかぶって、なんだか様子が変です。
まあおばあちゃん、なんて大きな耳をしてるんでしょう。
お前の言うことがよく聞こえるようにだよ。
まあおばあちゃん、なんて大きな目をしてるんでしょう。
お前のことがよく見られるようにだよ。
まあおばあちゃん、なんて大きな手をしてるんでしょう。
お前をよく掴むことができるようにだよ。
でもおばあちゃん、なんて恐ろしく大きな口をしてるんでしょう。
お前をよく食べられるようにだよ。
狼はそう言ったかと思うと、ベッドから飛び出してかわいそうな赤ずきんに飛びかかり、パクリと飲み込んでしまいました。狼は油の乗ったごちそうをお腹に収めると、またベッドに横になって眠り込み、ひどく大きないびきをかき始めました。ちょうど狩人が外を通りかかって、どうしてあのおばあさんがこんなに大きないびきをかくんだろう、具合でも悪いのかもしれない、ちょっと寄ってみなければと思いました。そして部屋の中に入ってみました。ベッドのところまで行ってみると、ベッドには長いこと探していた狼が寝ているではありませんか。狩人はすぐに鉄砲を構えましたけれども、きっと狼がおばあさんを食べたんだろう、まだ助けることができるかもしれないと思いついて、撃つのをやめハサミを持ってきて寝ている狼のお腹を切り開きました。2、3回切っていくと赤い頭巾が見えました。もう少し切っていくと娘が飛び出してきて叫びました。
あー怖かった、狼のお腹の中って真っ暗なのね。
それからおばあさんも生きて出てきました。赤頭巾は大きな重い石をいくつも持ってきて、それを狼のお腹に詰め込みました。狼は目を覚ますと飛んで逃げようとしましたけれども、石があまりに重くてすぐに崩れ落ちて死んでしまいました。これで三人とも満足しました。狩人は狼の毛皮を手に入れたし、おばあさんは赤ずきんが持ってきてくれたケーキを食べ、ワインを飲みました。そして赤ずきんはこう思いました。
これからはもうお母さんに行けませんと言われたら、決して森の中で道草食わないことにするわ。
こんな話もあります。ある日、赤ずきんがおばあさんにまた焼いたお菓子を持っていくと、別の狼が話しかけてきて、 道草を食わせようとしました。けれども赤ずきんは用心してまっすぐ歩いていきました。そしておばあさんに狼に出くわしたこと、そして狼がこんにちはと言ったけれどとても悪そうな目をしていたことを話しました。
あれが人通りの多い道でなかったらきっと私を食べたと思うわ。
こちらへおいでとおばあさんが言いました。
狼が入ってこられないように扉に鍵をかけましょう。
やがて狼が扉を叩いて大声で言いました。
開けてください、おばあさん。私は赤ずきんです。あなたに焼いたお菓子を持ってきました。
けれども二人は黙って扉を開けてやりませんでした。するとその悪者は何回か家の周りをぐるぐる回っていましたが、しまいに屋根の上に飛び上がりました。赤ずきんが夕方になって家に帰るまで待とうというわけです。赤ずきんの後をつけて暗闇で食べてやろうと思ったのです。けれどもおばあさんは狼の企みがわかりました。家の前に大きな石の水桶があったので、おばあさんは赤ずきんに言いました。
桶を持っておいで、赤ずきん。昨日ソーセージを煮たから、その煮た水を外の水桶に入れなさい。
赤ずきんはその大きな大きな石の桶がいっぱいになるまで水を運びました。するとソーセージの匂いが狼の鼻に入り、狼はクンクン嗅いで舌を覗き込みました。しまいに首をうんと突き出したので体重を支えきれなくなって滑り始めました。そしてとうとう屋根から滑り落ちましたが、それがちょうどあの石の桶の中だったので溺れ死んでしまいました。赤ずきんは大喜びして家へ帰り、誰からも危ない目に遭わされませんでした。
今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメル編集から赤ずきんをお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。
グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。